どうもこんばんは。セアロガヨイさんのコネラジ。月曜日でございます。よろしくお願いします。月曜日はこの方、モバイルプリンさんと一緒にお送りしていきたいと思います。
よろしくお願いします。モバイルプリンスです。
はい。今日はホテルからお届けですね。それは沖縄県の北谷町にあるレク。
いや、マジで行ったら、まあ別にいいですけど、そうなんですよ。まあ、ちょっといろいろあって、今日はホテルからお届けで、もうエモヤンがこの画面出た瞬間、もうレク ピン
僕
ポン
の。
もなかったですね。
大好きな北谷にあるホテルなんですけどね、いいホテルなんですよ。僕も2回ぐらい泊まったことあるんでね、もうピンときて言っちゃいましたね、すぐ。
特定すぐされるっていうね。はい。
そして今日はめちゃくちゃツインテール可愛いじゃないですか。
ありがとうございます。まあ、髪の毛をまとめきれなかったっていうのがあって。まあでも積極的にツインテールとかはやっていった方がいいですよね。
いやいや、マジ可愛いっす、それ。いやー、ツインテール、俺やっぱ好きやな。
ツインテール好きですか？
いいと思います。
ちょっとそれをじゃあ僕の思い出で上書きさせていきたいと思います。
ありがとうございます。そしてですね、先週、モバイルプリンさんと一緒にですね、僕がアベマ TV に出演する大作をやりまして、で、この大作をこの番組内でやった後、スタッフ間で、おい、ちょっとせやろがいいと。もうちょっとやっぱ準備した方がええんちゃうかってなりまして、このままやったらなんかひょっとしたら出演者たちになんかリベラルの代表として総攻撃受けてボコボコにされる可能性あるぞみたいな、なってちょっとスタッフさんがちょっとモバプリさん対策立てるのに協力してくださいということで、一旦この LINE グループが作られまして、
そう、結構ガチめのマジで金払うんでみたいな。
ねえ、そう、本当にコンサルしてくれってことで、仕事として依頼して、まあ、僕はちょっとまた別の作業があったんで、もうスタッフに打ち合わせ任せて、もうフルサポート状態でアベマ、参加してまいりました。あ
そう、
り
フ
が
ルサポートプラン、昔あった au のプランね。フルサポでね。
とうございます。はい。で、皆さん見ていただきましたかね。まあ、結構ネットでの政治参加、ツイッターでもみたいな、まあ、そういうのがトークテーマで、まあ、小籔さんとか、佐々木洋直さんとか、宇佐美さんとか、まあ、そういった方がね、出演されていたんですけどね。見ていただきましたかね。まあまあまあ、僕、アベマプライム出た2回目だったんですけど、1回目がもう本当にボロボロすぎて、まあ、1回目に比べたら、まあまあ、ちゃんと割と喋れてたんちゃうかなと思ったんですけど、モアプリさん的には、見た感じどうでした？
だから、まあ、これもしかしたら、その裏で小籔さんが優しかったみたいなこととか、木曜コネラジで多分報告してましたよね。
あ、そうなんですよ、そうなんですよ。
多分そういう、なんかいろんな要素が合わさってたと思うんですけど、割とバチバチの対決姿勢とかね、賛否あってっていう感じじゃなくて、まあなんか主張して、だから、もしかしたら期待してた人からしたら逃げ切らないかもしれないけど、まああれはあれで、なんか勝ちとか負けとかじゃないとこに着地したかなっていう気は
そ
し
う
まし
です
たけ
ね。
どね。
でも、このモバプリさんが、もう、喋るパートがあったら、一番最初にこれ打っとけっていう指示をくれて、それがもう、ネット上のツイッターデモが、とか、ツイッターでの言説が過激になるのは、やっぱり、左派リベラルが結構過激な言葉でこう、抗議するよねと。で、ネットすさんでるよねと。で、せやろが、お前ツイッターデモとか参加してるけど、これどうしてくれんねんみたいな感じになったらあかんから、いやいや、そのツイッターデモも、ネットで過激なのも、まあ、右派、左派とかもイデオロギー関係なく、これはあることですよねっていうのを、まず最初に言えと。で、みんなも別に右派左派どっちからも過激に攻撃されたことありますよねっていうところからスタートした方がいいよっていうことを言ってくださったので、そこからまあスタートしたところ、まあまあまあ、確かにそうねっていうところから、まあなんかこう、いわゆる最悪の事態というか、左派を代表してめっちゃ叩かれるみたいなことはなかったなと、だからこう、モバイルコンサルが聞いたところだったのかなと思いますけど
あり
ね。
ます。なんか自分に都合が悪いとか、もしかしたら責められるかもって分かってるのであれば、最初で自分のタイミングでそのカードを切って、自分が主導権を持った状態でそれを扱えば結構傷は一番なんか少なく済む時があるんですよね。
予防線ちょっとね、張っといてよかったなというのは思ったりしたんですけど、でもね、途中で僕が、いや、もうツイッターで議論するのやっぱ難しいから、もう、 ミクシーで議論した方がいいんちゃうかっていう時で、うんう
ん、はいはい、
まあやや人笑いぐらい起こったんですよ。
あ、そうですね。
だからね、もう僕はね、テレ朝って結構苦い思い出がいっぱいあって過去2回行ったことあるんですけど、人笑いも取れずに帰ったことばっかりだったんで、うん、あの人笑いを大切に大切にお土産としてこう持ち帰りましたね沖縄に。
一番ミクシーに感謝してる人間かもしれないですね今年。
そうですね、この段階で、沖田くんメガネおばさんさん、スーパーチャットありがとうございます、うんうん、あとけいこさんもスーパーチャットありがとうございます。見たよ、よかったよ、先にデメリットという戦略が効いたようなというね、まさにもう今お話ししていたところですね、うん、ありがとうございます。お気楽メガネおばさんさん、有能コンサル大事ということで、ね、いただいてます。そして福田さん、見ました、最高、良かったです、さすが頭いいというようなねコメントもいただきましたけど、でもまあまあ、あの番組の中で結局はどうやって建設な議論をしていくねみたいな、
うん、
ところにだんだんこう論点が移っていって、でネット上は果たしてこの建設的な議論ができるのかっていう話とか、
うんうん、
怒りという感情を元に書き込む人たちもいるけど、でもその怒りという感情が起きた背景には何があんねやろとか、
うんうん、
その怒りという感情についてもどう受け止めるか考えようっていう議論ができたりとか、
うんうん、
大量の怒りの感情を一手に受けた時に、
うんうん、
それはまた違うんじゃないかとか、結構まあいろんな議論ができて、まあ、よかったなと僕は思ってたんですけど、
うんうんうん、
最後の最後になんかこう僕がコメント振られてそれに答えたら、まあ、MC の平石さんがなんかこう、いやそういうことじゃなくてみたいなほんまにラスト30秒ぐらいのところでなんかこう最後ガガってなって、
うんうん、
そしたら最後小籔さんがなんかもう平石さんもセアロガにムカついてるみたいなんで再来週これ対決やって言ってパーンと終わって、であのコメント見てもよし対決だ、対決楽しみにしてるぞみたいな対決とかが嫌やねんみたいなそう建設的な議論しようって話だ
ろ、指ボキボキはやめようみたいな
何やったんやこの時間みたいな、なんかちょっと変な気持ちにはなりましたけどね。
はいはいはい、
うん、まあまあでもこう、モアプリさんからもいろいろあのアドバイスいただきつつ、ご指摘もいただきつつですね、なんとか、まあ、できたんちゃうかなというふうに思います、うんうんうん、見ていただいた方もどうもありがとうございました、
はい、お疲れ様でした。
さあじゃあちょっと長めのオープニングトークになりましたが始めていきましょうかね、
はい、
セカロガイおじさんのコネラジ、この番組は皆様のスポンサーでお送りしております。なかなかね皆さんからのこのご支援がないとこの番組続けていけませんので、応援したいぞという方ですね、動画の概要欄もしくはネットでセカロガイサポーターズのページをチェックして、無理ない程度に応援していただけると嬉しいなというふうに思います。よろしくお願いします。さあじゃあ本当になんかね、先週から今週にかけてほんまいろんなことあったと思うんですけど、
うんうんうん、
こう今日はどんな話していきましょうか。
ちょっといくつかあるんですけど、うんうん、まず手短に一つ行きたいのが、選挙の前後ぐらいから、衆院選前後ぐらいから、結構この野党共闘が効果があったのかとか、うん、いろんな言説が出てきたじゃないですか、
うんうんうん、
で、まあ、脱皮とかもそうなんですけど、いわゆるなんかこの自民党とか政権与党の失策とか、まあ、ミスとか不祥事がなんかいろいろあった結果、野党が全部悪いよねってすり替えられるの私たち結構見ませんでした？
上がりましたよね、うん、
だからね、そうそうそうそうそう、
批判ばかりの野党はどうなんだという新聞記事やっぱいっぱい出てたし、
うんうんうん、
それを受けてか何なのかこう提案型の野党みたいな言葉がなんかこう、はいはい、注目されたりとか言い出す野党がいたりとか、まあ、まあ正直ちょっとどうなのかなと思いながら僕見てましたけどね。
うん、だからまあ例えば赤木雅子さんがね、赤木さんの裁判の件とかもすごく今話題になったじゃないですか、
うんうんうん、
で、まあ、その中でやっぱり脱皮がばらまいた嘘ですよね。いやでも赤木さんがね、亡くなったのは立憲議員のパワハラのせいでしょみたいな、本気でそれを信じてる人とかもまだいて、はいはい、そういう書き込み見て、うん、うわーってやっぱ脱皮が残したのはでかいなって思ったんですけど、
でまた実はその脱皮の言説をこう赤木ファイルの報告書にね、ちょっとそういうニュアンスで書かれてたりもしましたからね、うんうん、野党議員とメディアの、追及が激しくみたいな、なんかそんなことも書かれてたんで、うんうんうん、まあなんかこうそういう筋悪の野党批判みたいなのはやっぱちょっといっぱいありましたね。
そうそう、でまあそれでちょっと似たような話でいくと、15日、あごめんなさい、14日ですね、 これ共同通信が報じてるんですけど、うん、子ども新組織の名称を子ども家庭庁に変更ということで、これちょっと話題になりましたよね。
ね、そうですね。
うん、で要は子ども庁というのを作りますよということで、デジタル庁みたいな形で、やっぱりその縦割り行政を防ぐために、まあ、子どもたちのやっぱりこの司令塔をね、子ども政策の司令塔として子ども庁というのを作ろうみたいな感じで動いてたんですけど、まあ、この共同通信の記事によると、伝統的家庭家族観を重視する自民党内保守派に配慮してか、こういう子ども家庭庁に変わりましたと。でこれでやっぱり批判がこう集まって、いやいや家庭って言ってもちょっとこれって今までと変わらないんじゃないのとかね、やっぱりちょっとね、これまでの経緯考えてもなんかまずいぞっていう感じがするじゃないですか。でそうすると、まあ、この記事が出て、まあ、批判があったんですけど、まあ、その直後ぐらいから、自民党の参議院、山田太郎参院議員ですね、はい、表現の自由とか、まあ、いわゆるアニオタを代表する族議員みたいな形の議員の方がいらっしゃって、で山田太郎さんはこの子ども庁に対しても、まあ、ずっと積極的にこう動いてて、もう本当に熱心に取り組んでる方ではあると思うんですけど、まあ、山田さんが例えばトースポのインタビューなんかに出てて、で、いろいろお話をしてて、で、このトースポの記事ではですね、この政府関係者は政府が名称を変えることについて、公明党は子ども家庭庁、野党の立憲民主党が子ども家庭省とだった、自民党が子ども庁だと主張しても、国会で家庭を入れろと議論になります。政府は他党の猛反発で新組織プラン自体が崩れるのを心配した結果、家庭を入れることになったんですと語ったと、いう形で、だからこの野党とかから反発を受けて、もうポシャるから、結果、党内の保守派じゃなくて、野党に対して目配せをして、まあ、この子ども家庭庁というような名前になったんだみたいな記事が上がって、で、山田太郎議員は自分のブログとか他のインタビューでも、こうした旨のことを言って、いわゆるこう野党のせいでこういう流れが出来上がってるみたいな、そういう批判があって、山田太郎議員を支持する人たちからは、また野党がブーメランだよと、野党支持者ももう恥知らずだなみたいな、そういう野党批判が集まったんですよね。でも実際のところ、立憲民主党は5月末より、名称を子ども家庭省から子ども省に変更して、まあ、選挙なんかでもそういうふうにアピールしてたと。で、結局山田太郎議員は事実誤認であり、まあ、立憲民主党の皆様に大変ご迷惑をおかけしましたということで、自分のブログでお詫びをしていると。
はいはいはいはい。
で、そうするとまた支持者の人たちが、山田太郎議員は謝れて偉いですとか言って用意してたんですけど。
ごめんなさい、できて偉いですと。
うん、でもこれよくよく考えたら、まあ、人間間違いがあるんですけど、うん、そうなると山田太郎議員って、まあ、野党がどういう主張をしてるのか全く知らなかったってことみたいな。だから事実誤認って、まあ、仕方ないんですけど、その人がやっていい事実誤認と、いや、お前そこ間違えちゃなんか他も含めて全部大丈夫かってなる事実誤認があるぞみたいな。結構それあるじゃないですか。はいはいはい、そこみたいな。
確かにね、そこ専門性持って取り組んでき
た今回という。
その人がそれ間違ったらあかんやろっていうね。
そうそうそう。だから僕で言うとスマホ専門家なんですけど、iPhone とあともう一つのあれ、何でしたっけ、アンダーライドみたいな、なんかまあ。
うわっ、アンドロイドのことアンダーライドって言うてる
みたいな。そうそう、ド忘れとかでもなく、ガチでそこ、めっちゃ基本なのに、ってこと、こいつ、他の信憑性も大丈夫かみたいな。
はいはいはいはい。
だからよくね、米軍基地の議論の中で、普天間市っていう人とかいますけどね。
ああ、もう、ダメですね。
沖縄タイムズはなぜ普天間市のことをみたいな。いや、全部間違っとるみたいな。わかります。
そう、人は間違ってるみたいなね。
だからこれを間違える人って、もう他も聞く価値ないよね、みたいな。だから、なんか結構そんな感じで、まあ、事実誤認だったとしても山田太郎議員大丈夫かっていうのもあるし、やっぱりこの支持者の人たちは、めちゃくちゃ立憲叩いてたのに、自分が訂正したり、これ間違いだったんですね。ちょっと私もじゃあ訂正します。みたいなムーブではなく、山田太郎議員すごい、さすがみたいな。
はいはいはい。
いや、お前らさ、みたいな。
いや、だからね、こう、言うじゃないですか。いわゆるこのビリーフエコーズ現象というか。
はいはいはい。
なんか誤った情報を一度信じてしまって、それの情報が誤ってるよ、間違ってるよって否定されても、その、情報が入った時の感情だけは温存されてしまうみたいな。
うんうんうん、
なんかこう、嘘やったけど、野党嫌やなっ って思ったら、その嘘を訂正された時にも、あ、情報としては間違ってたんや、でもなんか野党嫌やなっていう気持ちだけは残っちゃうみたいな、
うんうんうん、
今回例えばその特にイデオロギーに関しては、どっちつかどっちも特にないっていう人が、うん、でもこの子ども庁に関してはやっぱり子ども家庭庁じゃなくて子ども庁にしてほしいという強い思いを持っていた人が、うん、この一度デマを聞いて、ちょっと野党マジかよお前らって思ったら、後で訂正された時にその野党マジかよだけ残って、またちょっと野党に対するこう批判的な、そういう思いが広がってしまうっていう側面もなんかあるかなと思いながらね、ちょっと見てましたね。
だからなんか一時が万事ね、まあ、ちょっと前は脱皮がこういうことしてたし、今回も結果的にその山田太郎議員の発信が脱皮的な効果を持つことになってるし、うん、ずっと繰り返されてて、うん、だからもちろん本当に野党議員が不甲斐ない面とか直してもらいたいとか、まあ、不祥事も当然あるんですけど、うん、なんかねそうじゃない部分でなんかなすりつけられまくってるので、うんうん、なんかまさに今ねその野党がっていうちょっとこの無理やり捏造された野党批判が出てくる瞬間をすごくこう立ち会ってる感じがして、ちょっとこの子ども庁に関してはすごく注目すべきかなと思ってますね。
いやでも確かにね、なんかこの事実に基づいた批判指摘であればそれは全然いいけれども、
あ、そうそうそうそうそう、
まあ、今ねアクエレスよっちゃんさんいつもお世話になってます、スーパーチャットいただきながらコメントもらったんですけど、事実誤認じゃなくてデマだろうって言ってるんですけど、
うんうんうん、
この事実に基づいたことじゃなくてデマによるこのやっぱり批判攻撃っていうのはそれはちょっとやっぱり違うだろうってなりますからね、
うんうんうん、
脱皮的なやり方で、まあ、事実誤認でも何でもやからとにかく攻撃してやれというやり方じゃなくて、今度はもう顔出しでそれが行われ始めたという、なんかそれはそれでこうなんかこう恐ろしいところも感じますね。でさっきも桃山さん言ってましたけど、ほんまに山田太郎さんこれ知らんかったんっていうところもちょっと僕思うんですよ、うん、でもうこれはもう邪推ですよ、予想ですよ、知っててやった場合マジ顔出し脱皮ちゃうって、ちょっとなんかちょっとねそういううがった見方も、
あ、まあ、でもここはさすがにこの露骨な嘘はバレるから結果今回も謝ってるんで、さすがにわざとではないとは思うんですけど、
はいはい、
でもどっかでちょっとこのなんだろう野党批判するシナリオみたいなのができてて、ちょっと確認を怠ったのかなって気はしますね。
なるほどなるほど、
そのため、ね、規定路線、いやどうせまた野党がみたいな、
はいはい、
だから逆にそれはそれで、まあ、革新派よりはまあだいぶマシではありますけど、
はいはいはい、うん、
だからまあね、だいぶ優しい見立てをしたとしても、でもね、自分の専門分野で、すごいこういう雑なこともあれだし、なんかもしかしたらそういう流れで、なんかチェックが雑になってたのかなっていう、そしたら普段の言説もね、じゃあ同じように雑な感じで野党に対して言ってないかとか、そういうところも見えてきますよね。
ね、で星星ドレスさん、わざとってではないと思いますよ、
うん、
ひょっとしたらという僕のうがった見方もしてしまうと、でもこれからなんかお前それほんまに知らんかったんっていうデマが流れて、でも後で謝るみたいなのがこれから繰り返された時に
そうそうそうそう、
顔出し脱皮説がだんだんこう出てくるんで、フェイス脱皮がちょっと出てくるんで、うんうん、ちょっともう、うんうん、なんとなく怖がりながら見といた方がいいんちゃうかなとも思ったりして、でちょっとあともう一個やっぱちょっと思うのが、前こうフェミニズム叩きが PV 数稼げるから、
あ、はいはいはい、
いろんなまとめサイトとか YouTuber とか、うん、メディアがフェミニズム叩きの文脈で発信するみたいな、
はいはいはい、
PV 数目当てのフェミニズム叩きみたいなのが行われてるんじゃないかってちょっとお話ししたことあったじゃないですか、うん、行われてるなっていうことがあったじゃないですか。で正直ちょっと前のアベプラ出た時も台本にちょっとあれこれフェミニズム叩きやろうとしてるんかみたいなくだりもあったりして、うん、ネットで結構こうフェミニズムを叩けば数字取れるみたいなとこあると思うんですけど、今やっぱりこのまあもう鍵かっこつきのですけど、保守とリベラルどっちを批判すれば PV 数取れるかって、これ絶対今野党叩いた方が PV 数取れると思うんですよ。
うんうん、
保守的な言説とリベラル的な言説の YouTube のチャンネルの視聴回数見てもらったら分かると思うんですけど、
うんうん、
マッチで桁1個違いますからね、
うんうん
うん、だから今本当にそこになんか新聞社とかがメディアが乗っかってる状態だと、ちょっと僕すごい大丈夫かなと思うんですよね。 あの、うんうんうん、野党は批判ばっかりで大丈夫かみたいな、なんかその記事よく見たじゃないですか、新聞で。
見ました。
でも分かってるでしょと。野党の仕事って批判することやんと。
うんうん、
でもなんか、その野党に対して、いや、批判ばっかりっていうのおかしないと。なんかもう、この、なんていうのかな、この、八百屋に行って、このお店は野菜ばっかりって言ってるようなもんで、いや、それが仕事やからみたいな。で、なんかメディアも、あ、野菜ばっかり言ってるあの八百屋は支持を得られないんじゃないかって、いや、お前は分かってるやろ、それが仕事ってみたいな。
うんうん、
って思うし、で、なんか、八百屋も八百屋で、いや、お肉型八百屋とか言って、なんか肉も置き始めようとしてるみたいな。
うんうんうん、
その変なこび方せんでええけどな、みたいな。だからね、あ、なんかこう、野党叩きからの批判に対する嫌悪感みたいなのもダブルでこう、なんか嫌な方向に行ってる気がして。
だから、この野党は批判ばかりっていうことで、嫌悪感示す人たちが多いんですけど、うん、その野党に対してはめちゃくちゃ批判してるんですよね。わかります、まあまあまあ、この矛盾、ね、うん、うん。野党は批判ばかりってバカにしてね、叩いてるんですけど、うん、いや、お前も野党批判しとるやん、みたいな、うんうん。だから批判って別にね、大事なことだし、うん、だからそこもねじれてるよなっていうのもあるし、もしかしたら、これちょっと僕もわかんなくもない感覚なんですけど、うん、接客業とかやってる人からすると、
はいはい、
ちょっとこう、批判とか、異議申し立てに対して、うんうん、アレルギー反応が出るのは分からんでもないなっていうのがあるんですよ。
確かにね。こう、うんうん、わーってお店でクレームとか言われて、いや、でも俺もコールセンターやってたことあるから分かりますけどね、やっぱそれ。
うんうん、僕もだから接客業やってた時に、うん、うん、やっぱりね、すごい言われて嫌な思い。だから若い大学生とか、もしかしたら接客業やってる人たちからすると、政治の内容は分からんけど、はい、ああいう感じでね、まあ、鋭く追及とか批判してるところが、切り取られて、まあ、ニュースで報じられたりとかね、してると、なんかちょっと、この人たち苦手だな、みたいな。
うん、はいはいはいはい。やべえ客と重なる部分があるみたいな。
うんうんうん。
かもしれないです。だからこそ、やっぱり、野党とかメディアはもう、提案型の野党とか、野党は批判ばっかりとかじゃなくて、批判の大切さみたいなことを、やっぱもう、こんこんと、こう、発信していく必要があるんじゃないかなと。だからもう八百屋だったらもう、いや、お肉置きますよじゃなくて、野菜はええんやぞと、こんな体にもええし、おいし、こう食べたらおいしいんやから、だからこう、こう野菜を味わってよっていう、野菜の良さをやっぱ発信してほしいと、やっぱ思いますね。
だからもしかしたら、せやろがうちさんもそうなんですけど、骨殺しとか、言ってる内容とかは一緒なんですけど、形だけ骨殺しとか、嫌味みたいな感じで、
うんうん、
麻生さんありがとうってずっとよいしょしてる体で、うん、まあ中身自体は批判とか風刺みたいな、それだけでも変わるかもしれないですね、
うん、ね、
多分中身ではなく批判してるのが嫌だったら、
うん、上げてるふりして実はみたいな、
そうそうそうそうそうそう、
いや僕あるんですよ、このアホのふりしてコミュニケーションね、
うん、
権威に対して大変こう有効なんですよね、
うんうん、
アホのふりしていじるっていう、
そうそうそう、ねえ、まあだから、まあその辺もちょっとまた考えたいなと思うんですけど、
はい、
今日もう一本ちょっとね、喋らないといけないことがありますよね。
今日いっぱいあるんですよね。
何かっていうと、はい、まあ、もう皆さんもご存知だと思いますが、
うん、
沖縄で大規模クラスターが発生しましたと。
マジなんすよ、これ。
オミクロン株も発見されて。
参りました
よ。うん。まあこれね、150人超える。人数が一気にドバッと来たと。ちなみにどこでですかっていうと、はい、これは米軍基地の中ですね、キャンプハンセン、金です。
そうなんです よね。
そこで出てますね。はい。
しかも、オミクロンさんも、
うんうん、
今日3人目が発見されたんでしたっけ？
そうですね。なんかもうリアルタイムでごめんなさい、もう更新されてるので、細かい数字が4人かな？
うん。あ、もう4人
か。15時34分時点で4人になってますね。
あははは。参りましたな。これに関してもね、なんかこの、やっぱりこう米軍の人たちの権益体制とか、
うんうん、
の協力度みたいなのを見てると、
うんうん、
なんかこうやっぱり沖縄舐められてんなってことをちょっと感じるとこいっぱいありますね。
うん
うん。モンプリさん、どうこが気になりましたか？
だからまあこれ別にコロナ対策だけではなくて、 まあそのね、PFAS が漏れてるっていう件とか、空から落ちてくるとか、はいはい、まあ、このカーンいっぱいあったじゃないですか。
はいはいはい。
やっぱそれと通ずる部分だと思うんですけど、やっぱりそのね、まあ米軍基地のこういう事件を報じると、じゃあ中国がとか、いきなり大きいシナリオが出てくるんですけど、うん、いや、ちょっと待てと、うん。そういう確かに大きい視点で語るのも大事かもしれないが、うん、それとまた別の軸で地域住民に対するリスクとか、まあその健康被害とか、そういったものもちゃんと考えないと、やっぱり手段は目的を正当化しませんので、うん、あ、目的は手段を正当化しませんので、だからね、中国の侵略に備えるからといって、じゃあザルの体制でいいのかとか、全然そんなことはないわけじゃないですか。
うん。
だからもしかしたら最終的にね、まあその基地はあった方がいいのかないのか、一部容認せざるを得ないっていう人もいると思うんですけど、なんか全然そのもっともっと手前の段階で、こんなもん別に右左の話じゃないだろうと。
うん。
そう考えてもおかしいですからね。
いや、そうですよね。だからもう検疫体制しっかりしてくれよと。なんか抜け穴あるやないかと。うん、で、ワクチン打ってたら、なんかこう、基地内も自由に移動できたり、隔離がちょっと、ゆるゆるになってしまったりとか、
うんうん、
PCR 検査も、拒否したりとか、もう全部できることやってくれと。でも、でもちょっとね、沖縄の、もう他の基地の外の沖縄社会にもうオミクロンが出てしまってる可能性もあるぞみたいな。
うんうん。
だから本当に、この、発見されて1週間後、2週間後、また発見されて、でその間に広がってたみたいなことはあるから、考えられるから、もう頼むから、もうほんまにもう感染広がってまた前の状態に戻るのマジで嫌やから、
うんうん、
ちゃんとやってくれってほんま思いますね。
だからね、一番多分新しい今日の5時半の、まあ、速報なんですけど、結局県知事がですね、米軍ハンセン街の、外出禁止をということを要請したと、
うん、
つまり米軍基地ってロックダウンめちゃくちゃしやすいですよね。
うん、
割とね、基地の中と外で分けられてますからね。で、今回はハンセンで見つかったってことなので、うん、割とね、正直軍だから、うん、トップダウンで指示出せば多分どうにかなるんですよ。普通のエリアと違ってね。はいはい、うん。でも、そういうのを全然やってなくて、県知事がもう何日経ってますかね。うん。数日経って要請するレベルですよ。だから本当になんか、米軍って世界最強なのかなって疑わざるを得ない。うん、
ねえ。
金の装備の力でどうにかなってるだけで。
はいはいはい。うん、
なんかアイテム運がね、武器運がいいだけで、なんかその、ムーブとかめちゃくちゃ下手なんじゃないかみたいな。
はいはい。統率
力。バトルアゲームで、そうそう、統率力とか。
もうなんか行動のスピードとか。うん、
立ち回り大丈夫かみたいな。うん。
はいはいはいはい。
思うような、なんか、この間のね、そのグダグダ対応というか。
うん。
感じますよね。
いやー、本当にそうですよね。いやー、なんていうの？ステイベースしてほしいですね。
うん、だからまあ、ね、一応これは言っておくと、うん、もちろんそのコロナに罹患した方とか、うん、そういう方は別に米軍人であれ、本当にね、うん、回復してほしいと思ってるし、これ以上広がらないでほしいなっていうところはありますよ。一個人としてはね、別に感染した人を責める気は全くないし、ただ組織としてちゃんとやってくれみたいな。
うん、そうですね。
こういうの言わないとね、またね、お前ら喜んでるだろ、みたいな。じゃあマジで言われるんですよ。
確かに言われます。
うん。クラスターが出たら嬉しそうにこいつら配信してたぜ、みたいな。
批判できる要素を探して、みたいな。
そうそうそうそうそう。
だその、感染してしまった人たち一人一人は、もうしっかり直してくださいね、ところですけども。全体の体制としてちょっとこれどうやねんというお話をさせていただいております。はい、切り取ろうと今されている方、ここまでぜひ切り取っていただけると嬉しいなと思いますよ。
でまたね、米軍のね、在日米軍のツイッターアカウントとかがね、
はい、
3日ぐらい前だったかな、そのクラスターが出ましたっていう報告の後に、
うん、
このキャンプハンセンの隊員が海岸で軽石を拾いましたみたいなニュースを投稿してるんですよ。
ああ、なるほど。
で、もしかしたら、その作業自体は先週とかね、クラスター発覚前かもしれないですけど、
はいはいはい。
ええー、みたいな、もうマスクもしないで、彼氏拾ってるんですよ。
ちょっと待って、なんかいろいろ思うな、それ。マスクしてほしいし、軽石も。
そう、今じゃないだろうと。で、もしかしたらタイミング的にはもっと前かもしれないですけど、なんか、広報として下手くそすぎるじゃないですか、それって。
いや、でもさ、モープリさん。
はい。
いくらさ、 コロナの検疫とかさ、うん、中の体制がグズグズやったとしてもさ、軽石拾ってくれてんねやから、それ感謝しようよ。
っていう人たちがもう出てます。あの軽石拾ってくれてありがとう。
そのありがとうが先なんちゃう？やっぱり。
あの一応米兵アメリカ海兵隊太平大西兵用基地アカウントが、うんやってるんですけどね。はいはい、いやだからもう それは別に軽石拾うのはありがとうなんですけど、うん、ただみんなが不安になっててちゃんと説明してほしい中、うん、いやそれ投稿するみたいな、もうそうツッコミっすよね。
それあのあれなんかな、打ち消そうとしてるのかな、クラスター
肥満。ああ、いや可能性だからありますよね。このなんか、ビーチクリーンしましたとかやると批判が収まるとか、うん、なんか成功体験あるかもしれないですね。
焼け石にもう軽石やけどな、それは。
そうですね。そ
んなことでは我々はもうごまかされませんよ。
でもそのツイッター見るとごまかされてる人たちがいて、要は反基地暴力集団とはえらい違いですね。ありがとうございますみたいな。
誰やねん、そんな面白いコメントを書いてくれる人は。
そうそうそう。
うん。はい。まあまあ、
そうだね。マスクしてないを非難するコメントばかりだみたいな。
いや、まあ、しますけど、それ。
批判するだろ、そりゃ、タイミング的にみたいな。ね、いろいろ、いろいろもう。
マスター出てるのにね、
はい。疲れますね、本当に。批判のカロリーが高すぎて。
いや、まあまあまあまあ、ちょっとでもそういうのは一人で読んでると、うってなるんで。うんうん、一緒にいるとこう笑えたりもするんでね。
うんうん。
できてよかったなと思いますけれども、S 銀八さん、スーパーチャットいただいてます。お二人の例え、いつも秀逸やなと思ってます。ありがとう
ございます。
あと、病窟さん、沖縄遊びに行きたいのに、ということでね、ちょっとでも、まあ、これから本当にオミクロン株どこまで広がってんのかとか、怖いタイミングですからね、
うんうん、
ちょっとね、怖いところもありますんで、まあ、ちょっと状況見ながらですね。はい。
よろしくお願いします。
では、まあ、今日はこんなもんにしときましょうかね。
ねえ、なんか本当いろいろ落ち着いたら、なんかリアルイベントとかしたくないですか？
いや、したいです、したいです。
カメラジのね。う
ん、あの、うん、チューズのリアルイベント、最近出てきたんですけど、相当楽しかったんでね。
はいはい、ねえ。
やりたいですね。
オンラインはオンラインでいいけどね、またいつかそう、はい、本当にやりたいですね。
ねえ、お願いします。で、ちょっとお知らせです。明日ですね、あの、以前一度コネラジにも出ていただきました、あの、アメリカのスタンダップコメディアン、日本人、日本からアメリカに行ってスタンダップコメディアンとして頑張ってる佐久柳川くんが、うんうん、出てきてくれます。で、佐久くんがこのアメリカの流行語大賞についていろいろ教えてくれ
ます。あ、面白そう。
はい、とか、それについて教えてくれますので、よかったら聞いてください。で、あさってですね、水曜日、ミクさんの回なんですけれども、ちょっと予定変更して、収録で放送したいと思います。赤木俊子さん、赤木雅子さんが、ちょっとコネラジに出演していただけるということなので、ちょっと雅子さんにいろいろお話伺いたいと思いますので、ぜひぜひ楽しみというところでございます。うんうん、はい、では以上でございます。セアロガリさんのコネラジ、この番組は皆さんからのスポンサーでお送りしております。この番組はもう皆さんの、ね、応援がないともうすぐ終わってしまいますんでね、動画の概要欄もしくは、ネットの方でセアロガイサポーターズと検索してチェックしてもらえたらと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということで、お送りしましたのはセアロガイさんこと山本と
モバイルプリンスでした。
はい、またね。
ありがとうございました。